the eyes of a cat. Eating, sleeping, and gaming. Presented to you by our very own Lazy Nicoyan, a man who just loves to eat, sleep, and play video games. This program is produced and brought to you by Cat Can Electronic Edition.
久しぶりです。猫やんです。いやー、約1年ぶりですよね。猫メライツ、始まります。オープニングはね、ちょっと短めな感じでもう、そのまま始まっていくんですけど、本当にね、前回が調べたら、麻雀 M リーグですよね。M リーグの、まだ決勝が終わってなかったと思うんですよ。大興奮でね、いやーこれはすごいですよみたいなことを喋ってたと思うんですけど、もう早ね、M リーグ、麻雀のリーグも次のシーズンに移り、しかもその次のシーズンももう佳境にね、迫ろうとしているところで、今回は、この職場が変わったので、通勤時間がですね、約30分。30分ある中で、ここで収録できるんじゃないかということを考えまして、久々ですね、車収録を始めております。まあ、どういって収録してるかというと、まあ、ずっとね、この iPhone のケース、手帳型にしてなかったんですけど、今回 iPhone15 に変えて、久々にこう手帳型に変えたんですよね。なんで手帳型にしてなかったっていうと、やっぱこのパカパカ開く部分がダメになって、あとマグネットの部分が弱くなって、結局開いちゃうっていうことがあったからやってなかったんですけど、多分ずっと使ってなかったからでしょうね。あ、いいやって思って、また買っちゃったんですよね。しばらく使ってたら、あ、これシートベルトに固定できるじゃん。と思ったところで、またこの、その手帳型をひっくり返して、挟んで、シートベルトを挟んで、マグネットで固定するという方法で、iPhone を自分の胸の前にですね、置くことができるので、収録という風に至ってます。まあ、いろいろ積もる話はですね、本編の方で話していこうと思いますので、皆さん、お付き合い、よろしくお願いします。いや本当に久々すぎてね、何を喋っていいかわからないんですね。勢いで、あ、やってみよう、やってみようって言っても、やろうかなって思ってますっていうのは、グータラジオの方では話をしてたんですけど、思ったよりね、こう、腰が重いというか、iPhone が重かったというかですね。まあでも喋っても何喋るかなと思ったんですけど、今日はですね、朝から、いやーと思って、ね、やっぱり勢いって大事ですよ、勢い。今までやってなかったことを再開するっていうのは、想像以上にですね、エネルギーがね、必要なんですよ。で、まあそういうわけでね、前回話したのはその M リーグの話ではあったんですけど、もう今 M リーグ6シーズン目に入るんですかね。6シーズン目の M リーグももう佳境に迫ってきていて、今期からですね、ビーストジャパネクストっていう、チームが新規参入されたんですよ。長崎が代表するジャパネット高田がスポンサーになってるチームなんですけど、そのチームがね、発足するにあたって、その昨年の M リーグが終わった後にオーディションがあったんですよね。ドラフトトーナメントみたいな。ドラフトじゃないか。もうオーディションかな、まあ、選抜。そのトーナメントで優勝したら、指名権が与えられると。もう各団体のね、名だたる選手たちが出てたんですけど、そのトーナメントを勝ち抜いたのが菅原博恵プロなんですよ。 女流のプロなんですけど、いやーほんとねすごかったですよ。あのトーナメント見てほしかったですね。その時にちゃんとその感情を持って配信すればよかったなと今更ながら思うんですけど、予選からこの麻雀でいうね一番高い役、国士無双役満って言われる中の国士無双上がったり、またねこの決勝のハンちゃんがなかなかすごいんですよね。トップ目で迎えたオーラス。オーラスが、まあ、4人、麻雀4人でやるんですけど、トンナン、シャーペー、ね。東西南北で座ってて、トンナン、シャーペー、ペーチャーって言われる4番目の人が、オーラスの時に最後親なんですけど、他の団体の時どういった仕組みになってるのかわかんないんですけど、これ M リーグルールだと、最後、脳天だったり、あとは、まあ、脳天ですよね。天杯って言われる、上がれる一歩手前までたどり着かないと、その、もう、ハンちゃんが、曲が終わってしまうんですけど、上がり続ける、または天杯をしてたら、曲が続いちゃうんですよね。これも点数がどれだけあろうが、トップになれば、ドラフトで指名される権利を得られるんで、最後のハンちゃん、最後の曲まで、オーラスまで来た時に、その曲が終わってくれれば一番いいんですけど、最後の最後の条件で、自分が転廃して転廃料って言われる1500点を取らなくて、2位の人が、荒井慶文プロっていう人がいたんですけど、この人が1500点取れば上がれるだったかな。多分出だしはね、そうだったような気がするんですよね。で、なんだかんだ言って、この、もうオーラスがね、ずっと続いてたんですよ。テンパイ取らなきゃいけない。もうあと、本当にあと行って、で引かなかったらテンパイ取れないみたいな感じでね、やってたんですけど。いやー、ダメだ。やっぱりこう、見てなかった。その時のことじゃないとね、説明はできないんですけど。まあね、本当ね、感動しましたよ。で、そのままの勢いを持って、M リーグに入ってきたんですけど、やっぱね、面白い麻雀するんですよ、菅原選手。もう、まあ、トップラス麻雀って言われるんですけど、1位か、ビリかみたいな。成績がね、トップが8回、2位が1回、3位が3回、4位が10回だったかな、この前増えたかなっていう状況なんですけど、まあね、ラスを引いた回数もトップだし、トップになった回数もトップだったんですよ。今はね、9回の人が出てきたかな、どうだったかな、なんですけど、これをデビューした1年、まあデビューってね、プロになったのは1年目じゃないですけど、M リーグの場に入った1年目の選手でここまでやるっていうのはすごいことですよね。順位点っていうのがあって、まあ、ポイント、その菅原選手のポイントだけで言うとマイナスではあるんですけど、まあチームとしてね、全員マイナスではあるんですよ、ポイント。ただやっぱりトップを取るっていうのはチームの勢いをつけるので重要なことだと思うんですよ。で、このビーストジャパネクストもダントツ最下位だろうみたいな雰囲気の中始まったんですよね。猿川選手で、あと将棋のプロもやってる二刀流の大輔選手、鈴木大輔選手で、あとは元乃木坂46の中田香菜選手ですよね。の4人でやってて、いや、それがね、みんな楽しそうにやるんですよ。控室の放送とかもね、やってると。でもね、見てくださいよ。結果としてね、今、7位かな。いや、この前が逆転されたから8位なんですけど、この通過圏内って、セミファイナルに行けば、今回から条件が変わって、前回まで、そう、前シーズンまでは、ファイナルに進出しないと、ファイナル進出しないシーズンが2シーズンあると、選手の入れ替えをしなきゃいけないっていうレギュレーションになってるんですけど、これが今シーズンからセミファイナルに進出しないシーズンが2シーズン続くと、選手を入れ替えしなきゃいけないっていう風になってるんですよ。で、それの足切りラインが6位までなんですよね。6位に入ったらセミファイナルに進出ができるんですけど、この6位圏内にね、約50ポイントの中に4チームがひしめき合ってるんですよ。 トップ取れば順位点と、あとはまあ普通にね、素点って言われる自分が持ってる展望の点数だけで50点って軽くいっちゃうんで、一回トップだらけでね、順位がもう目まぐるしく変わってくるんですよね。ただこの上、5位から上がですね、もうすごい点数が離れてるんですよね。5位から上がプラス圏内で、6位から下がもうマイナス圏内、マイナス300点前後でひしめき合ってるんで、まあ F1 で言うとね、本当フェルスタッペンがF1 で言っても仕方ないか、あれですけどね、フェルスタッペンが抜け出ているパイレッツというチームが今年いるんですけど、まあそのおかげもあってか、この下位チームの争いがね、すごい楽しいんですよ。盛り上がってるんですよ。レギュラーシーズンの終わった後にセミファイナルやって、でファイナルやるんで、レギュラーシーズンの楽しみって、まあ1位争いもあるんでしょうけど、やっぱりこの通過ラインをね、通過できるかどうかっていうのが一番ね、楽しみであるんで、残りあと16戦ぐらいあるのかな、20戦ぐらいあるのかな。月火木金アベマ TV で夜の7時からやってるんで、これ騙されたと思って見てもらうとね、すごい楽しいです。まあ、ただね、本当手元を映して麻雀やってるだけかもしれないですけど、解説と実況の人の言ってることが面白いんですよね。で、ちょっとわかりにくい言葉が出たりしたら、上の方にテロップが出て、こういうことですとか、優しく解説してくれてるので、だいぶ間口が広がった感じがするんですよ。いろんなところでね、M リーグの人たちもテレビに出るようになったし、あとは、ツイッターとかも、ツイッター、今は X か。X 見てると、いろんなところの、麻雀だったり、パチンコだったり、イベントとかにですね、この、プロ麻雀の、麻雀プロの人たちがね、足が通って、こう、広報活動をやってたりするんで、なんか、私も、昨シーズンから見始めましたけど、昨シーズンと今シーズンだけでも、だいぶ盛り上がりが違うな、というふうに感じております。いやー、麻雀の話から入ってしまったんですけどね。全然自分の近況の話をすると、前回の配信の時にはもう、昇進して職場が変わったっていう話をしてたと思うんですよ。で、眠すぎて全然何もできなかったみたいな、あったんですけど、その後も数ヶ月はですね、仕事が終わっても眠くて眠くて仕方がないっていうような状況がずっと続いてたんですよね。同じ看護の世界ではあるんですけど、やっぱりこう管理職と普通の看護師だとやる仕事が全然違うので、職業が変わったっていうのは大げさかもしれないんですけど、それくらいね、業務内容が変わるっていうのはやっぱりこう慣れないっていう部分が負担だったんだなーっていうのを感じます。体重もね、太っちゃってね、もうそろそろ痩せなきゃもうそろそろじゃないんですよね。余裕が出てきたからしっかりこう痩せるように頑張っていかなきゃなっていう感じはしてるので、いやー、2年目ですね。次、4月から、今日はね、3月の何日だ ?6 日、7日、7日ですね、3月の7日なんですけど、次のシーズン、4月からね、もうまた気持ちを入れ替えてやっていかなきゃいけないなと思ってるところなんですよね。今までね、通勤時間が10分程度だったのが、職場が変わったので30分弱ぐらいになったんですけど、まあ思ったよりね、時間としては短いんですけど、渋滞がすごいんですよ。普通に行けばね、15分から20分ぐらいで着く距離を30分以上かけて通ってるので、多少はね、ストレス溜まりますよね。いつも朝のお供にポッドキャストを聞いて、そうそう、今までね、10分しかなかった時間がポッドキャストを聞く時間に当てられるんで、聞ける番組数も以前と同じように戻ってきたっていうのは嬉しいんですけど、その分忙しくなったから自分の分が全然配信できてないっていう、このちょっとね、葛藤があったんですよね。うん、家で収録すればいろんな情報が得られていっぱい喋れるんですけど、まあこの通勤中に収録をするっていうのは勢いでいけるんで、なんだろうな、情報量は少ないけど、勢いだけはありますよね。うん。まあ、あとはミュートでね、カーナビがついてるぐらいかな。今、食パンね。いや、全然、食パンねって言ったら、ちょっとダブルソフトの CM やったからなんですけど、ダブルソフトって本当に柔らかくて美味しいですよね。 ちょうど15年前ぐらい、15年、あ、15年前、違うか、16、17年前ぐらいに、なんか柔らかい食パンが出たじゃないですか、名前忘れちゃったけど、ロイヤルブレッドじゃなくて、ロイヤルブレッドもだいたいそれくらいだと思うんですけど、なんか柔らかい白い食パンが出て、ちょっと甘みがあって、あれは美味しいなと思ったんですけど、やっぱりダブルソフトだなと思うんですよ。ダブルソフトやっぱ高いんですよね、厚みがあってね。山形のものがほとんどですけど。山形じゃないか。ダブル山形。ダブル山形。変なこと言ってるけど。うん。もともとね、米食っていうか、朝はね、お米が好きだったんですけど、結婚してね、パン食に切り替わったんで、あと子供が生まれるとね、もうパンなんですよね、パン。もう、パンとスープと、いろいろこう出していろいろ食べてほしいってのはあるんですけど、やっぱ食べないんですよね。じゃあどうしたらいいか、朝ごはん食べれるようにしたらいいか、結局行き着くのはパンなんですよ、パン。パンにスープに行ってね、ちょっと食べれるやつ出して。今はね、もう小学校、次で3年生に上がるので、もう少しね、食が細い子から太い子に変わってほしいなっていう部分はあるんですけど、いやー、時代の流れは早いですね。うん。猫館電子版から、だから猫メラいつももう全然配信してなかった時期もありますけど、もう8年経とうとしてるというところですよ。驚きですね。年取るわけですよ。もう、今年で38。いやー、どんどんね、こう、体がね、言うこと聞かないな。言うこと聞かないっていうよりは、あ、これは、これがやっぱり老化だ、と。で、40前後でこう、また劇的に体が変わってくるって言われるんですけど、あ、本当にこう、無理が効かなくなってきてるなっていうのを、もう、感じますね。ゲームとかね、相変わらずやってはいるんですけど、やっぱり仕事とその私生活のバランスを考えていくと、最終的に犠牲になってしまうのはゲームをする時間なんですよ。大人になって、漫画やアニメ、ゲーム、このサブカルチャーのところをいつまでやるんだろうっていう疑問は、20歳の頃からずっと思ってたんですけど、まあ疑問っていうかね、自分はずっと続けるだろうと思ってたんですよね。ただその大人になって辞めてる人たちはなんで辞めるんだろうな、辞めるっていうその機会なんてないのになと思ってたんですけど、多分こういうライフスタイルの変化に伴って時間がなくなっていくだったり趣味が変わってくるっていうのが大きいんでしょうね、うん、趣味は全然変わらないですね。漫画読んだりゲームしたりドライブしたりっていうところで変わらないけど、いやーでも最近すごいですね。小学生がスマートフォン片手に通学してるっていうのがね、時代は変わったなって思いますよ。そうそう、この前、看護学校の卒業式に参加したんですけど、付属のね、看護学校には看護師長も参加するんで、卒業式参加したんですけど、その後の謝恩会っていうのがあったんですよ。もう何年もこのコロナ禍で謝恩会っていうのもやってなかったんですけど、今年はその、例年だとね、別の会場でやるんですけど、今年はその久々の開催でっていうことで、学校の体育館を使って、ね、だいぶ縮小してやったんですよね。で、その中で講師の先生に、こう、なんだろう、謝辞を送るっていうのがあったんですけど、卒業式ではね、もうビシッとした感じでやってたんですけど、もう今の子たちはその、誰々先生、いろんなことがあって、こう、ありがとうございましたって喋るのも、スマホを見ながら喋るんですよ。時代が変わったな、と思いました。いや、このね、昭和生まれからしたら、あ、そんなスマホを見ながら喋っていいのかっていう思う反面、前ネット記事で見たのが、あなたたちは Z 世代に適応できてますかっていう記事を見たんですよね。自分たちの枠組みだけで人を見てしまったら、Z 世代に適応ができないと。今はそういう時代だっていうのを知った上で、最善が何かを考えるべきだみたいな感じであって、ああ、こういうのもじゃあ受け入れていかなきゃいけないのかな。謝恩会だし、主催は、 学生なわけで、まあ、来賓ではあるけど、別にそんなかしこまった場でもないからいいんだ。なんか、でも、この大人としてね、気持ちが薄れるような気もするけどな、っていう部分はあるんですけど、こういったところでのこの、なんだろう、違いっていうところを受け入れて相手を知っていかないと、年老いていく自分は、こう社会で生きにくくなっていくんだろうなっていうのを今感じてます。何の話だっていう感じなんですけどね。うん。まあ、こういう感じでこれからもね、収録をしていこうかなと思ってるので、毎回ね、やるやる詐欺なんですけど、また収録の間隔が短くなってくれたらなと思ったところで、今回のメインをですね、終わりにしたいと思います。
お兄さん、こちら、手のなる方へ、夕暮れ時の街かき分けて。
猫目のあいつでは、お便りお待ちしております。Twitter、X ですね。X で、ハッシュタグ、猫目なあいつをつけてつぶやいてください。つぶやいてくれると非常に嬉しいです。やる気につながります。よろしくお願いします。そうですね。まあ、ゲームやってないわけじゃないんですよね。うん。今はレジェンドオブレガシーっていう、昔 DS から発売されたウリュウの RPG と、あとはテイルズオブアライズのダウンロードコンテンツをですね、プレイしてるんですけど、やっぱりなんだか、一回ね、プレイしたことあるやつだと、ちょっと気持ちのね、上がり方が違うんですよね。それと、まあ今ちょうど忙しい時期っていうところなんで、あまりできてないところがあるかな。それと変わらず、ウマ娘をやってます。3年。もう3周年終わったんですけど、ここまで続けてる、スマホゲーってないんですよね。初めてここまで。途中ね、一回、2周年ぐらいに燃え尽きそうになったんですけど、また盛り返してですね、ちゃんと楽しめるように作ってあるっていうのがすごいなと思います。マンスメ。新キャラも追加になるし、同じね、育成の部分であるんですけど、このちょっとしたシナリオのテイストを変えるだけで、楽しめるようになってるんですよね。パワプロから始まったね、育成ゲーム人生、パワプロかな。そうだよね。いや、ダビスタも育成って言えば育成なのかもしれないですけど、確率でもないし、自分で操作するわけでもないし、やっぱりね、パワプロから始まった育成だと思うんですよね。次何話そうかな。ちゃんとね、テーマを考えておかないと、難しい部分なんですけど、やっぱり、もうその時の流れで目に入ったもので喋ってもいいのかなと。もう、もうありますんで、これからもですね、こういった感じで猫目のあいつ、猫目のあいつですね、猫目のあいつ続けていこうと思いますので、皆さん、生温かい目で見ていただければよろしいかなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、はい。また次回放送でお会いしましょう。ありがとうございました。